西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さてさて、もう3月も終わりでございます。なんかそれにしたら寒いなとか思いながら聞いてらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思います。なんて言ったってこの週末が桜祭り咲いてへんやんみたいなちょっと心配もしつつ、3月最終週でございます。今日は生放送、そして、ゲストティーチャーの中原明子先生への質問もいっぱい受付中ということで、今月は西宮の美味しい名産品と題して、ゲストティーチャーにフードライターで聞き酒師の中原明子さんをお迎えしてお届けしております。中原先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ね、桜咲いてないよね。
ね、まだね、咲いてないですね。大丈夫なんでしょうかね。
これ本当でも難しいですよね。だって桜開花宣言とか東京でちょっと前に出たから、うわ、これでもう関西も一気にとか思ったら、でもないんですよ ね
つまびかっ方ですよ。
そう。いやいやいや、ちょっと寂しい桜祭りになろうかと思いますが、でもたくさんの皆さんにね、いろいろ参加していただいて、わー言ってたら桜も咲いてくれるんやないかと。
皆さんの熱気で咲くかもしれません。
そうですよね。まあ、この桜をはじめ、西宮が誇るものっていうのはいっぱいあるんですけど、その中でも、美味しい名産品ということで、はい、これふるさと納税をしてくださった方の返礼品としてね、
そうですね、昨年度から、
選ばれている、西宮の美味しいものを中原先生にいろいろと教えていただいておりまして、へえ、そんなんがあったんやとかね、きっとね、いろいろと皆さん、感動していただけてる部分もあるんじゃないかと思うんですが、お便りをいただいております。
はい、
大瀬さん。男性の方でございますが、はい、スイーツもお酒も違うお店のものがセットになってるのがいいなと思いました。
そうですよね、あれ本当にいいセットですよね。
なんか
一軒一軒行くのは大変だけれども、西宮丸ごと味わえるっていうセットがあるっていうのが、
ね、西宮スイーツコレクション、そして、酒どころのね、西宮のセット、
はい、お酒のセットもありましたし、和菓子のセットとかもありました。
ね、やっぱりこれはちょっとしたアイデアですよね。
そうですね、それ西宮ならではのアイデアだと思います。
ぜひぜひこの辺もゲットしていただけたらなと思うんですが、おなじみの聞き酒で二日酔いさんからもお便りをいただいています。というかメールなんですが、中原先生、増井さん、こんばんは。
こんばんは。
ふるさと納税、高価な返礼品が問題になっているようですね。返礼品目当てに他の県や市にふるさと納税して住んでいる西宮市の税収が減ったら大変。西宮市の行政サービスが低下する。それが西宮市に寄付して返礼品がもらえるのなら大喜びです。インターネット検索の楽しみが増えました。ところで中原先生、はい、大関甘辛の赤寿庵でないと食べられない酒満ソフト。あの味は他にはありません。あのクリームだけでもカップに入れて持ち帰りができないものでしょうか。
あ、それを思ってらっしゃる方多いんじゃないですか。増井さんも好きだとおっしゃってましたよ ね
これね、ちょっと他で本当にないですよね。
あの味はないかもしれないですね。
あれだって何丸ごと、
で、聞いたんです。どうやって作ってるのかっていうのを大関さんに。そうしましたら、ソフトクリームミックスのバニラ味に、酒間を丸ごと入れて、で、出してるんですって。
なんかね、なんかボーンと入れてるらしいよっていうのは聞いたことあるんですけど。
丸ごとです。
丸ごと。はい、入れて、じゃあ中でぐわっとかくはんして、
ミックスして、それがソフトクリームになって出てくるので、まあ、あの味は、あそこのお店に行って食べていただくしかないんですけれど、まあ、言ったら、お家でもしも真似するんであれば、あの大関で酒間を買ってきて、でソフトクリームと一緒にしちゃって、でちょっと、 一旦冷蔵庫で冷やしてから食べていただいたら似たようなのはできるのかな。やっぱりお店で食べた方が美味しいと思います
ですよね。だからそのお店のカップでいいから分けてもらいたいというか、
まあ、でもカップにソフトクリーム入れるとやっぱり、うん、あのふんわり感が違いますよね。どうしても
ちょっとイメージ変わりますかね、
うん、あのよくソフトクリーム味のものとかありますけど、やっぱり食べるとちょっと固くなってたり、はい、そういうイメージがあるので、あのふんわり感が余計酒まんでなんか出るみたいなので、だからやはりお店で、うん、召し上がってください。
ぜひお出かけをいただきたい、はい、ということですね。はい、ということで、まあ、今日もあのいろいろと美味しいものをご紹介いただけるということなんですが、4回目の今日は下戸も嬉しいお酒の副産物と題して、ということは私もいけるということですよ。
そうですね、まあ、さっきの酒まんじゅうもそうなんですけれども、あれもお酒っていうかあの酒粕を使っていったりするので、うんうんうん、まあ、一番副産物といったらやっぱ酒粕かなっていうのが、
酒粕ね、美味しいですよね、
まあ、お酒を絞ったもろみの状態になったものを絞って、うん、液体になったのがお酒で、残った固体のものが酒粕になってるんですけど、うん、まあ、私はまあ酒粕ってなんか粕っていう言い方好きじゃなくて、なんか酒の花とかでいろんな綺麗な呼び方をするお蔵さんもあるらしいんですけれども、あ、まあ、酒粕っていうのがよくわかるんですけれど、
まあ、一般名詞としてね、うん、ちょっと定着してますが、でもあれ決して粕じゃないよね。粕
じゃないです、粕じゃないんですよこれが、はい、栄養素の塊なんです実は、ね、うん、ですからの酒粕と言わずに、それはぜひぜひ皆さんに食べて、うん、まあ、ちょっとブームにも今はなってますよね。健康にいいものだっていうのを伝って、ね、でなんかタンパク質がね、うん、あのすごい含まれてたりとか、はい、あとビタミン類も含まれているし、まあ、もともとお米とかですので繊維質もあるので、お通じにも良かったり、こう美容にも良かったり、うん、お肌がスベスベにもなったりとかいう要素が、あの本来のお酒よりも栄養学的に考えると酒粕の方があるよって話を聞きます。
これは嬉しい、うん、というかね、なんですが、あれ本当に酔いません？
一旦の炊いてしまったり焼いてしまったりして、うん、アルコール分を飛ばせば酔わないです。
あ、
ただすっごい弱い方、私でも子どもの頃とかあのお家で酒かす汁してるだけでなんか酔いそうな気分にはなってましたけど、
かす汁いっぱいで酔うっていう方もね、うん、いらっしゃるみたいですけれども、じゃあこれはいろんな形で、まあ、ちょっとアレンジすることによって、
そうですね、
まあ、全くの下戸の方でも大丈夫になると、
うんうん、大丈夫だと思います。いろいろアレンジも、あの、まあ、もともと私もアレンジするのに、うんうん、酒蔵に行って酒粕をいただいたりとか、はい、酒粕を買ってきて、で結構お値段って そんなにお高くないじゃないですか、うん、で大量に買って、で、はい、みんなも大量に一緒に買うんですけど、買った時にこれいっぱい余るねんけど、粕汁毎日炊かへんしどうしたらいいって、何か使えることないっていうことで、うん、みんなでなんか仲間うちでも考えたりしたりしまして、
そうなんですか、
結構利用法があるなと、であと倉さんに教えていただいたりして、うん、はい、っていうのがあります。
今日はね、あの中原先生にいろんなレシピもあの教えていただこうと思うんですが、なんとこれあのふるさと納税の返礼品で届くのは10キロと
日本盛りさんの10キロあるみたいです
10キロですよ、
まあ、1キロずつパックになってるのが10箱、はい、のセットみたいですので、
は
い
は
い、
まあちょっとお裾分けみたいな、ね、まあ、そうそう形でお配りいただくのがいいでしょうか。
でも人気になったあの日本盛りさんでもこれ酒粕がすあの数が少ない時もあったみたいですよ。
そうなんだ。
なんかちょっとブームになった時代には、うんうんうん、酒粕を皆さんが買いに来られて、はい、なかなか人気の商品 で、はい、で日本盛りさんの酒粕は結構ちょっとしっとりめで美味しいですので、うん、その人気もあるのかもしれないんですけど、
ただこれじゃあもう独り占めみたいな感じで、でも一気には食べれないと思うんですけどこれ保存とかは何か、
保存効きます。あの、うん、冷蔵庫にそのまま入れていただいててもいいですし、はい、まあ、だからジブロックに入れて冷凍庫に、
うんうん、乾かないように、ね、
乾かないようにしておくのもあります、うんうん、ますし、はい、あとお塩をね、10% ぐらい混ぜて塩かすって言うんですけど、塩かすにしとけばそれでお漬物を使ったりとか、あと卵の黄身を中に入れて黄身を固めたりとか、あとクリームチーズに挟んだりとか、そういう食べ方もできます、う
ん、こんなの初耳
か、塩かすにしとくともっと日持ちがしますし、うんうん、またそれがさらに茶色くなったら捨てないといけないのっていう方もいっぱいいらっしゃるんですけど、もともと奈良漬けとかにする酒粕っていうのは茶色い酒粕なんですよね、ええ、だからそれ熟成が進んだあの茶色くなった酒粕ですので捨てなくても大丈夫です。
うーん、
うん、そういうふうに使っていただくこともできるので
自家製のじゃあ奈良漬けみたいな
奈良漬けもできます、うん、まあの市販の奈良漬けの場合はちゃんと調合してあるんですけど、うんうん、市販の奈良漬けのちょっと残ったやつに酒粕混ぜてちょっと、うんの量を増やして使うっていう使い方もできる、はい、それだったら失敗なくできるので。
あ、なるほどね。ちょっとオリジナルでじゃあいろいろ試行錯誤しながらお試しいただくといいですね、
うん、あとあのフレッシュなうちは、うん、私はあの白あえにちょっと混ぜたり白あえ衣の中にお豆腐一丁に対して大さじ 1から 1.5 ぐらいなんですけどコクが増すんです、
は
い、
へえ。
コクが増すやり方っていうのができるので、うん、あとホワイトソースにちょっと入れてあのグラタンにしたりクリームコロッケにしたり。
え、和洋両方いけるんですか。和洋両方
いけます、いけます。
へえ。
で、まあお味噌汁にプラスしたらかす汁みたいになります、はい、豚汁に入れたらもうそのまま
おいしいですし、ね、
あとカレーに入れるのもおいしいんですよ。
カレーに
入れる。これ日本盛りさんであのカレーのやつを出してはるんですけど、はい、酒粕カレーっていうの、
うんうん、
でそれが美味しくて、あ、日本盛り
白鹿さん
ごめんなさいね、白鹿さんで出してはります。
あれでしょ、あのネーミングが面白い、あの西宮発酵食品セットって、
その中に入ってますよね。
そう、あれは
発酵食品の中の一つで、
ちょっとびっくりした。でも発酵食品って言うと本当に体にいいっていうので、うん、今ねすごいちょっとしたブームですから、はい、このセットは
そうですね、この酒粕カレーはやっぱりコクがあってなんとなくほわんとまろやかな感じがするかなっていう気がします。
じゃあご家庭でカレーを
時にも入れていただいて、
時にも入れれば、うん、あ、いろんな
使い方
隠し味というかコクを出すというか、うん、なんかすごいいい脇役になってくれるんですね。
最近はのデザートに使ったり、はい、あとスイーツに使ったりするのも、
そうで今日ね、
まあ、スイーツのこともねありますもんね、酒まんじゅ
う。そう、はい、それもなんですけど、はい、私ずっと前に出ていただいた時もこれを作ってきてくれはって、はい、中原先生って言うとイコール、酒粕のこれクッキーじゃなくて
クラッカーみたいな感じですね。
そう、これなんですよ。で今日も作ってきてくれはって、これがね美味しいんですよ。
目の前に実はあって、はい、食べながら
ちょっと いただきながらこれね、あのいただくとですね、なんかチーズの味がするんですよ。
よく言われるんですけど、なぜか酒粕は油脂分とか油、あのこれはサラダ油が入ってるんですけど、油とちょっとお塩を入れるとチーズの味みたいになるんです。
え、これ一切チーズは
入ってないんです。
入ってないんですか、はい、不思議な。ぜひレシピを教えていただきたいという方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うので、いいですか、聞いて。
はい、ではでは簡単な作り、はい、まあ一番簡単に作れる分量をご紹介したいと思いますが、はい、薄力粉 100g で酒粕が 40g で、そしてサラダ油が大さじ2杯、
うん、
でお塩が小さじ1/2でお水が大さじ1、お酢が小さじ2ですね、はい、でこれを全部ボウルか、まあ、ビニール袋でもいいです、入れていただいてもみもみするねりねりしていただいて、うん、一つにまとまりますので、まとまったらそれを平たく伸ばして5ミリぐらいの厚みにして、
はい、
それを今日はのスティック状にしてるので細長く切って、それをオーブンで160度で10分、
はい、
でその後焼き色をちょっとつけたいので180度で 2,3 分焼き色をつけただけです。
うん、意外と手軽に、
はい、だからここに今日生放送来る前に、あ、はい、作れるかもと思って 30分ぐらい時間があったので、その間にチャチャチャと作ってきました。
わ、ありがとうございます。これが後引く美味しさでね止まらないんですよ食べ出したら。
ぜひぜひ皆さんも作っていただきたいなと思いますけど。
でもこれ結構ヘルシーですよね。
そうですね、うん、あのチーズ使ってない分やっぱりヘルシーなので、はい、でパイ の土台とかタルトの土台にしてもいいです。
なんかパイっぽいですよね、うんうん、そんな何層もこう重ねてバターを入れてわーってわけじゃないのに、
やってないです
、こんなに簡単にできるのにこんなに美味しいなんて、うん、ぜひ皆さんに、ね、試していただきたいですね。
そうですね、試していただきたいと思います。
はあ、酒粕を使った後何か簡単レシピというのは教えていただけますか。
最近私がハマっているのはクリームディップ、うん、これちょっと甘めなんですけれども、はい、まあこれはちょっとクリームチーズも使うんですが、うん、クリームチーズに酒粕を一緒に混ぜて、そこにあのドライフルーツ類を入れたりナッツを入れたりして、 一緒に混ぜてそれをクラッカーにつけて食べたりします。
美味しそう。これ
もこれも分量もそんな自分でちょっとやってみて、まあ、クリームチーズだけだったらまあ、コクが出るのでクリームチーズにコクを増やそうかなぐらいの酒粕を入れていただいたら、酒粕ばっかりにしたら酒粕だけになってしまいますので、
そうです、酒粕ディップになってしまう、はい、酒粕プラスクリームチーズのディップ、
うん、まあ、これは生の酒粕を使うので、はい、まあ、あまりお酒強い方はちょっとあれかもしれない、お酒のあてにはなるけれどって感じかもしれない。
そうか、じゃああんまり下戸の方は
そうですね、焼いてないからアルコールが完全に飛んでないかもしれないので、
はい、ちょっとお気をつけいただきたい、
お気をつけていただいた方がいいかもしれないです。
アバウトなちょっとレシピを、
あ、そうですね、はい、まあ、私がよく作るのはクリームチーズ 200g に対して酒粕が 160g ぐらいを入れて、であとはレーズンも入れるんですけど、干したレーズンをみりんでちょっと戻して、
はい、
レーズンってカチカチのままなのでみりんで戻すんですが、みりんで戻して、あとドライイチジクとかマンゴーとか、あとくるみとか、うん、あと中の入れるものはご自由にやっていただいたらいいんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
ですから、まあ、クリームチーズと酒かすだけだったら甘くないので、うん、甘いのがお嫌いな方はこういう甘いフルーツとか入れるんではなく、うん、まあ、ベーコンを炒めたやつを入れちゃったりとかしてもいいかもしれないです、ディップの中に。
そうか、それはもう本当にお好みで、う
ん、お好みで
お好きなものを、
はい、やってください。
じゃあその、クリームチーズ200、うん、酒粕 160g、
うん、それでベースを作っちゃう、
で、うん、そこに好きなものをどんどん入れちゃう。
でちょっと硬い場合は酒粕を、うん、お酒でちょっと戻す方法もあるし、牛乳でちょっととか生、ね、クリームを入れるとか、それで柔らかく調整をしていただいたらいいのではないかと。
なるほど。なんかクラッカーに乗せたら本当におしゃれな
おしゃれな、
ね、
酒粕が入ってるような感じがしないみたいな、
いいですね。いやいや、もうじゃあ本当にいろんな形 で、
そうですね、あとお料理上手の方だったらバーニャカウダーのソースを作られる方でしたら、
はい、
そこにちょっと酒粕を入れていただくと滑らかになって、うん、まろやかな感じがするので、これも隠し味程度に入れたりしています。今
バーニャカウダーのソースに
酒粕が入ってるなんて、
ほう、
でも酒粕が入ってるせいか日本酒のおつまみにも逆にあったりとかしますんで、下戸の方にって言うと放送しながらも今日もまたお酒の話をしてる私ですが、
やっぱりそっちに行っちゃうかという感じですが、はい、まあ本当にね、下戸の方もそれから大変お好きな方も揃って、まあね、いろんなこんなメニューを考えていただいて、ね、お試しいただきたいですね。
まあ、酒粕はそういう意味では下戸の方も大変楽しんでいただけるもんじゃないかなと思います、うん、あとせと、はい、漬物とかお魚を漬けるにも酒粕は向いてる、うん、
粕漬け、はい、はいはい、
粕漬けするときは、まあ、煮切ったお酒でちょっと混ぜて柔らかくしてからしたらお魚漬けやすいですし、
はい、
で周りにお魚直接つけちゃうと焼くときに焦げちゃうので、
うん、そう焦げるんです、
焦げること多いですよね、はい、ですのでガーゼを一旦お酒で洗いって絞っといて、お魚の間を挟んで、うんうん、で直接触れないようにしてつけるとつかないって、これ料亭さんで教わった技なんですけど、
なるほどね。で
味はしっかりいけるけど周りにこうついてないので、
焼いた時
に綺麗に焼ける。
へえ、ちょっとしたことなんですけど、
そうなんですよね、
ちょっとひと手間でぐっと美味しくいただけるってことなんですかね、
う
ん、
まあ、それがめんどくさい方はそういうのセットとか、はい、日本盛りさんで酒粕のお魚をつけたやつとか売ってますので、はい、それを買って食べていただくとかでもいいかもしれないです
。まあ本当にいろいろとね、お酒の副産物も、
うん、
ね、こうやってね、酒粕みたいなのいただくだけじゃなくて、例えば化粧品になったりとか、
あ、そうですよね、
いろんな形でその副産物は我々の身近に今いっぱいあるんですよね。
そうですね、酒粕の紅葉の中でよく CM で皆さんもご覧になった方いらっしゃる、なんか、はい、当時さんが触っていると、うんうん、手がツルツルになるって、本当お酒触ってるとツルツルになるので、
そうなんですか、
はい、だから酒風呂とかもありますよね、 お酒入れたりとかで、酒粕も、はい、いや、シップにしたら熱が取れるから火傷を塞いだりとか、あと赤切れに酒粕のハンドクリームみたいに酒粕を塗り込んだら治るとか、蔵の方はそんな風におっしゃってて、
はい、
よく酒蔵でお酒とか作ってる火も扱ってたりするので、うん、熱い熱のものを使ってるから、うん、火傷することもたたとしてあるので、その時は酒かす貼っとけとかって言われたんですね、昔は。
そうなんですか、は
い、だからそれから化粧品とか発展していったんじゃないかなっていう話もあるみたいです、うん、
なるほどね。いやいやいや、本当にいろんなものが、まあ、お酒から、ね、作られてて、それはもう我々のなんか身の回りにいっぱいあるので、またあこれもそうやあれもそうやっていうものもね、ぜひ見つけていただきたいなと思いますね。さあ、それからお酒、これお酒、お酒なんでしょうかね、甘酒っていうのが今、
甘酒のこと忘れてましたね、うん、甘酒が下戸の方でも飲めるものは甘酒があります。
お酒じゃないの？
お酒じゃない、お酒になる前のものなので、お酒じゃないです。
酔いません、
アルコール分は入ってないです、甘酒は。
そうなんや、うん、じゃあ酔わないんだ。
酔わないです、酔わないです。
じゃあ子供さんも OK、
子供さんももちろん OK です。
今なんかとてもヘルシーなねドリンクとして甘酒っていうのは、ね、
栄養分もいっぱい入ってるので甘酒をぜひぜひ、
うん、
で、まあ、お子さんだったらそれでもお酒っぽいなって感じるんであれば、牛乳で割って、甘酒を牛乳で割ってちょっとお砂糖を足して飲むやり方もあるんですけど、風邪ひきの時にはすごくいいです。
卵酒じゃなくて、うん、甘酒の。
でも卵酒も、うん、甘酒でやっても美味しいですよ。甘酒、
そうなんだ、
普通のお酒だけじゃなく甘酒で作る卵酒に していただいた子供さんでも、まあ甘酒、卵酒もね煮切っちゃうから酔わないよって言っても、なんか下戸の方とか弱い方も聞いただけで大丈夫かなと思います。それを甘酒で代わりにやっていただいたら、まあ、甘みもあるので余計美味しくいただけるので、
は
い、風邪ひきにはすごくいいって。
なるほどね、これも覚えておいていただくといいですね。そうですね、うん、なんかでも今甘酒ってねすごい便利なものもあって、なんかフリーズドライのがあるんですね。
そうなんですよ、博士家さんのところにあるフリーズドライの甘酒、私も大好きでよく買ってるんですけど、うん、お水で溶く、冷たいお水でも溶けますんで、うん、夏場は、ま、甘酒ってもともと季語が 夏のもので、夏に栄養を取るため の昔からあるものなので、夏の季語の夏冷たい甘酒を飲むときにお水で溶いて氷水にして氷で入れて飲んだりとか、
あ
と先ほど言ったようにミルクで割ったりもできますし、あと遠いところにお土産に持っていくのにすごい便利なんです、
ね、旅行なんか行くときなんか最高ですよね。瓶入りやったらちょっと重たい、
ちょっと重たいのでね、水分がない、なんか海外のお友達にプレゼントするときもすごい喜ばれます。
うわ、そういうね、うん、贈り物の一品として、
はい、で冬場は温めて飲んでねって、うん、夏場は冷たくして飲んでねっていう形で、だから一回プレゼントしたらまた あれがいいわとかって言われます。
返礼品の中にも、はい、そのフリーズドライも入ってるんですか？
入ってます。入ってるセットがありますね。んなんかすごい面白いタイトルが、なんか西宮発酵食品セットってセットがあって、うん、まあセットもの、
そこに入ってるのね。
はい、はい、酒粕カレーも、そこレトルトの酒粕カレーも入ってるセットがあります。
結構要チェックですね。
要チェックですね、これは。
ぜひぜひ、いろいろとね、佐藤ふる、それからふるさとチョイス、こういったインターネットのねサイトでご覧いただくとね、いろいろ出てきますから、ぜひ見ていただきたいと思います。さあ、それではここでクイズです。さあ、そうそう、どんなクイズって言わなあかんでね、発表する前にね。はい、1回目はですね、甲子園とエベスさんのお土産についてのお話でした。そして、甲子園カレーが誕生したのはいつでしょうという問題でした。はい、これは先生。
はい、これは正解は、2番の甲子園球場開設時の大正、13年に誕生しました、
はい、1924年、はい、はい、これが正解でした、はい、さあ、そして2回目は西宮市内の工房型洋菓子店が結成した会の名前はというね、西宮スイーツコレクションのね時にお話が出ました。さあ、これは
正解は3番の西宮洋菓子研究会です。
研究会、これが正解でした、はい、さあ、そして3週目は酒どころ西宮で聞き比べということで、こんな問題でした。西宮の地場産業を普及しようと施行された条例は、なんで乾杯を促す条例だったでしょうかというのが問題でした、
はい、これは1番の日本酒です。
はい、ということで、ね、2番3番1番というお答えをお寄せいただいた正解の方の中からお一人の方に3000円の図書カードが当たります。さあ、3月の当選者の方の発表です。
はい、ラジオネーム大瀬さんです。
はい、おめでとうございます。ところがですね、ちょっとあの大瀬さんね、うんうん、アドレスというか住所と本名を書いていただいてないので、できればぜひぜひあの番組宛てあのお問い合わせというか、
40代男性ということだけ
は分かってる、はい、僕が大瀬ですということでご連絡をいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
大瀬さん連絡ください。
はい、3000円分の図書カードが当たってますからね、ぜひぜひご連絡お寄せいただきたいと思います。さあ、というところで今日はですね、下戸も嬉しいお酒の副産物、まあ、西宮の美味しい名産品ということですから、ね、食についてちょっといろいろとスポット当てましたけど、その他にもそのふるさと納税の西宮の返礼品といえば、はい、いろんなまあ名産、
そうですね、名産品っていうか物産の方も入れたら、うん、あの入れましたら和ろうそくとかも西宮ならではですよね。
松本さん
とか作ってるところ最近少ないので、
はい、
はい、ね、松本さんの和ろうそくですし、あと、うん、あのヨットの帆でできたバッグ、
はい、ジブのバッグ、
ジブのバッグ、
これもね、はい、有名ですよね。
あれは
も
う海の町ならではのものですので。あ、
なるほど、カラフルでね、軽くて便利ですよね、
はい、うん、あと、うん、もう忘れていけないのがミヤタングッズです。はい、
ミヤタングッズね、
ミヤタングッズもやっぱこれは西宮本当にならではのものですので、は
い、うんうんうん、
ミヤタングッズをギュッと集めてるものがありますので、セットになってますので。
なんですか。いやいや、じゃあもう本当にあの西宮にふるさと納税していただいたら、あのね、もう食べるものが好きな方はそっちのセットだったり、それからその他にもこういろいろと選んでいただく、その幅っていうのがいろいろあるんですね。ぜひぜひさとふる、あるいはふるさとチョイス、ご覧になっていただきたいと思います。さあ、でもこれから春になってきます。なんかやっぱりまたね、花見酒、
そうですね、
ということでお酒を飲む機会も多いでしょうし、
そうですね、まあ、あの本当4月2日3日でしたっけ、うん、あの桜祭りにもお酒を飲みに行きたいと思いますと
か、は
い、
そうなんですか。でもなんか本当にあの季節をね感じながら、まあ、あの本当に食をお酒を楽しめる町西宮っていうのはなんか本当にいいですよね。
そうですね、名産品はいろいろ今回ご紹介させていただきましたけど、まあ、お店発信のものが多いですので、うんうん、実際にそこのお店の場所とか酒蔵に行っていただいて食べていただいたり、あの買っていただく方もいいかなと思いますので、ぜひあの街をうろうろしながらご紹介したものを召し上がっていただければなと思います。
そうですね、はい、その入り口としてそういったお店のものをいろいろと集めたコレクションみたいなのをまず取り寄せていただいたら、
そうですね、その中お気に入りをまた、
ここのこれをもう一回買いに行きたいみたいなね、感じもいいかもしれない
ですね。気持ちに絶対なると思います。
ですか、
うん、なります、なります。
というわけで、ぜひぜひまだあなたの、ね、知らない西宮の美味しいもの、ね、見つけていただきたいですし、そうですね、まだまだありますよね、ね、
私もあの見つけていきたいと思います。
もうなんか結構極めてはるような気がするんですけど、
いやいや、新しいところどんどんどんどんできていってますんで、西宮
も。そうなんですよね、はい、だからまた近々来ていただいて、また美味しいものをご紹介いただかないといけないかなと思いますが、本当にあの皆さんもね、ぜひぜひあの街歩きしながら美味しいもの、美味しいお酒、ぜひぜひ、ね、
西宮を堪能するという形で
いいですね、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。ということで、西宮の美味しい名産品、ゲストティーチャーはフードライターで聞き酒師の中原明子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、来月4月は西宮の成り立ち、町名の由来と題して、ゲストティーチャーには西宮文化協会会長の山下忠夫さんをお迎えしてお届けします。というわけでね、これもぜひぜひ楽しみにしていただきたいと思います。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた。